こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
水曜日は武藤がおすすめするエンタメを2人で見て賛否を込めて語り合うエンタメクラブでございます。今日は初めてのドラマを取り扱いたいと思います。今日取り上げるのはネットフリックスのリミテッドシリーズアドレセンスというドラマでございます。こちらに行く前に秋ちゃんの一人会の方であのバービーの振り返りをねしていただいてありがとうございます。
はい、
そう、あの全然まあなんだろうな、そう、その話を聞いて、私秋ちゃんにこの言いやすくなるルールみたいなのを言えばよかったなと思って。
だからあれ送ってくれたんだね。
そう。で、多分これ、あの映画って感想出てこないなっていう方、あのまさに好きを言語化する技術、この映画面白かったとしか言えないみたいなことだと思うんですけど、そういう方っていっぱいいらっしゃるだろうなと思って、私なりの、なんかいつも感想が出てこない時に考えてることをちょっとね、ここでシェアしたいんですけど、
はい。
大体、まあ、私は大体、あの一本あのフェミニズムっていう視点が一個あるので、その視点が一個あることでどういうふうに見ていくかっていうのがちょっとか決まってきてたりします。
なるほどね。
あと社会的に、だからあきちゃんの場合だったら、例えばお仕事の方のコーチングだったり、メイクだったらメイクの方で見たり、視点が一本、もちろんさ、それはあの複合的に見ることもできるから一本に決める必要はないんだけど、うん、あとは子育てとかそういう視点で見ていくこともできるなっていうのが一つと、あとはそうですね、なんだろうな。まあ、自分が何に感情が動いたか。これ、あれの話の時もしたよね、本を読んだ時も。何に感情が動いたか。泣いた、笑った、考えさせられた、みたいなことね。
はいはい。
そのあたりを見ていく。あと、そうね、共感ポイントとか。逆に違和感がある。私だったら絶対これしないからすっごい違和感あるとか、私はしないからすごい勇気あると思ったみたいなことでもいいし、あとは、そうね、現実と比べてどうだったかなとか、これはすごく違和感だったりとか、現実だったらこれって何の話をしてるんだろう、何の比喩なんだろう、何のことを表してるんだろうとか、そういうことかな。あとはあのこの作品と似てるなみたいな探し方をする時もあります。
ああ、それはもうベースがある無糖らしい感じだね。
あ、そうね。でもなんだろう、絵本とかあきちゃん読み聞かせとかしてると思うんだけど、この絵本の大きい話がこれだなとかあると思うんだよね。
ああ、面白い。
そうそう。うんうん、だからそういう、視点で類似のこと、あと例えばこの話ってこの人みたいだなっていう自分の実体験の類似でもいいし、なんかそういう視点で見ると、私もね、本当に何も出てこない時いっぱいあるので
、ちょっ
と、
そう、
意識してもらうと、もしかしたら書きやすくなる。喋りやすくなるかなと思ってちょっと冒頭にお話しいたしました。
ありがとうございます。
はい、とんでもないです。で、こちらアドレセンスなんですが、私のあの一人会の方のリンクも貼っておきますね。あと、うんうん、あのもう一つぜひ参考にしていただければなと思ってるのが、以前私あのシドニーでの、乱射事件じゃないですね。シドニーでの、まあ、インセルが起こした事件っていうのがあるんですけれども、それがね、女性だから狙われたっていうふうに言われているんですけども、なんだっけ、去年の4月かなの回なので、それもよかったら、一緒に聞かれてみてください。その時にね、有害な男性らしさとか、なんでそういう思考に至ってしまったのかみたいなのも一緒にお話ししていますので。
はい。
はい。では、行きましょう。じゃあ今日は、あきちゃんから、簡単で大丈夫なので、あらすじ4話分お願いしてもいいですか？まず1話目はどんなお話だったの？
はい、ありがとうございます。
はい。
冒頭にね、こう、感想が出やすいようなポイントを武藤が言ってくれたんですけれども、うんうん、上手に喋れるかわかりませんが、まずはあらすじから。
はい。
はい。これ武藤が一人会で喋ってくれた時からすごい気になっていたんですよね。
うん、嬉しい。
まあ、あらすじを私の方から今日はご紹介させていただきますと、ネットフリックスのイギリス初のドラマアドレセンス、 13歳の少年ジェイミー・ミラーが同級生ケイティ・レナードを刺殺した容疑で逮捕されるという衝撃的な事件を中心に展開する全4話の心理犯罪ドラマです。
はい。
武藤も一人会で言ってくれていましたが、うん、各エピソードはリアルタイムで進行し、ワンカット撮影による緊張感ある映像になっています。
はい。
はい。で、第1話が、まあ、その衝撃的なスタートから始まるんですが、うん、ある朝、武装した警察部隊がミラー家に、突入し、ジェイミーを殺人容疑で逮捕します。はい。はい、彼はそのまま取り調べに、連れて行かれて、まあ、そこで留置される間のこう流れが全部、ワンカットでリアルな感じで進んでいきます、
はい。
ジェイミーは一貫して無実を主張しますが、警察は彼がケイティをナイフで複数回刺す様子が、映った監視カメラ映像を提示。で、これにより父エディは深い衝撃を受けます。が第1話、
はい、
これこのまま言っちゃっていいですか全部？
じゃあ行きましょうか。そうですね、2話目も2話、3話、4話と行きましょうか。
はい、
簡単で大丈夫です。
そうですね、今チャットさんにね出してもらったの結構長いので、うんうん、かいつまんで、で第2話は事件から3日後、その事件を担当している刑事バスコムとフランクがジェイミーと、被害者ケイティが通っている学校を訪れて、まあ、生徒たちから事情聴取を聞くんですけれども、はい、まあ、みんな、非協力的と、あとは、今のこう教育現場の状態に対して、まあ、こう愕然とする部分もあったりというところです。
はい、
はい、第3話が、臨床心理士のブライオニーという女性の方と、ずっとこう部屋で対話をしていく、それで第1話が終わるんですよね。
はい、
私結構印象的でした、
う
ん
う
ん、第3話が。
そうですね。
で最後第4話が、1年半後だったっけ、
13ヶ月後かな、
あ13ヶ月後、うん、はい失礼しましたの、まあ、ジェミーの家族からスタートして、まあその加害者の家族模様だったりとか、うん、あとは最後にジェイミーが、まあ、最終的に決断をするというような幕締めでした。う
ん
う
ん、はい。
はい、すいません。
いやいや、ありがとうございます。進む
につれて、あらすじがとても雑になってしまいました。
とんでもないです。ちなみに、あきちゃんは3話がね、やっぱり私も3話を中心にこの間一人会ではお話ししたんですけど、やっぱり印象的でしたか？
うん、そうですね。うん、第1話はやっぱり、まあ、インパクトもあるし、うん、これをワンカットで撮っているんだっていう、なんだろう、ストーリーに没入もできるんだけれども、うん、その制作部分にすごいなって思って入っていたので、
うんうん、
ただ第3話は対話だけであれだけ没入感を作れて、
うん、
なんか登場人物2人、まあ、たまにね1人、ボディーガードみたいな人入ったけど、うんうん、すごいよねって思いました。語彙力ね。
あ、いえいえ。いや、本当にね、あれだけ、あの二人だけでね、あの二人の会話劇で緊張感をずっと観客にも持たせるしね。
はい。
うん、なんか、じゃあ私から、まあ、一人会の方でもお話ししたんですけど、マノスフィア。あとインセルっていうのがこのドラマの鍵になってくるので、ちょっと改めてご紹介したいと思うんですけど、マノスフィアっていうのが反フェミニズムを掲げるコミュニティで、男性は、あ、ごめんなさい、女性は男性に従属すべきと考えている人たちのコミュニティですね。で、有名なものだと日本初の4ちゃんがあったりします。で、インセルが集まって女性の暴力や、嫌悪憎悪を、抱いているという、ネット空間となっています。そうですね。男性至上主義的ネット空間と言った方がいいかもしれないですね。で、あと、インセルはこの間もお話ししたんですけど、今だと非自発的独身主義者と言われています。まあ、自分の意に反して独身の状態、自分の意に反して、つがいとなる相手がいない状態というふうに考えているということですかね。 はい。インセル、マノソフィアの説明はこのあたりにしたいと思います。まあ、望まない禁欲主義者っていうふうにね、昔だと言われてたりしますね。で、今日せっかくね、まあ、私の感想ももちろんなんですけど、もちろんもう言って、ね、聞いていただいた方も多くいらっしゃったと思うので、せっかくアキちゃんに聞いていただいたので、アキちゃんがね、お子さんがいる、立場から見てどう思ったかっていう全体的な触感とかを聞きながら進めていこうかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。
はい。どうでしたか？なんかどの点がより印象的？まあいろんなところあると思うんですけど、いくつかシーンいただければ。
そうですね。
見終わった後どういう気持ちになった？
見終わった後、やっぱりまあ印象に残ったシーンで考えたのはやっぱラストのシーンで、まあ、第4話が一番なんだろう、家族みたいなところが映し出されていたからっていうのもあると思うんだけど、なんだろう、やっぱり親だったら、何が悪かったんだろうとか、どこで間違えちゃったんだろうって、まあ、絶対考えると思うんだよね。
そうだよね。
で、お父さんがさ、エディが、まずまあそう言っている横で、お母さんが、まあ、私たちはそれを考え続けることで償っていくっていう、ごめんなさい、正しい言葉を忘れましたが、まあ、ニュアンスそういうことをお話ししていて、そこだよなって。
そうなんですよね。このドラマ自体はハウ、なんかどうしてこんなことになったのかっていうこととか、じゃあどうやって回避したらいいのかっていうことが提示されないので、それは私たちがこのドラマを受け取って考えることなんですよね。
だから、実際にはさ、その、学校内で、まあ、ジェイミーがいろんな、まあ、自分が納得いかない扱いを受けていたっていうところが、まあ、一つこう原因になってると思うんだけど、だからっていうのもあって、なんか親の範疇じゃない部分もあるよなって思ってしまった自分がやっぱり正直いて。
ああ、なるほどね。原因はどちらかといえば学校にあるんじゃないかって考えたのかな。
それも一つあると、自分たちの育て方とか環境設定とかが100% のうち100ではないって思っていましたね、最後の私は。
自分たちの育てか、それが 100% の原因になっているわけではないって考えたってことだね。そうだよね。だって子供だってさ、ずっと家庭の中にいるわけじゃないからね。
そうなんですよね。でもやっぱりそれをどういう不当な扱いを受けたり納得がいかないことがあっても、それを跳ねのけるとか、自分なりに捉え直しをするっていうその強さを育てる部分は責任としてあったなって、あるだろうなとも思って。
そうかもね。それが結構第3話での臨床心理士との会話の中で結構出てきたことだったよね。学校の中でケイティに具体的に何をされたかの手前の段階での父親との関係だったり、家族との関係だったり、で、ジェイミーがね、母親に対しては、あの人はポットローストを作るのが上手だよ、みたいな話をしてたりとかね。そういう、なんだろうな、この学校の手前の段階での話っていうのが結構出てきてましたよね。
そうですよね。で、4話の前半もさ、やっぱりこう、ちょっと短期とか、すごく意固地な、父親の映像が結構続いたと思うんだけれども、最後に、まあ、父親自身で、まあ、自分はこうやって育てられたから、絶対にそれを引き継ぎたくなくて、俺はこうしてたっていう告白のシーンがあるじゃない、だからそれなりに彼もやってたわけですよ。
やってたっていうのは
努力をね、
悪
い男らしさを引き継がないように息子に対応していたっていう側面もあるじゃない、だけどもっていうところだし、なんだろう、正直その4話の冒頭のやっぱやたら切れるシーンとかは、まあ、なんだろう、そういう状況に置かれている、まあ、息子が 被害者、あ、ごめんなさい、殺人を犯したというさ、うん、すごく非現実的な世界に彼らは入ってしまったわけじゃない、
うん、
だから冷静な自分ではいられないっていうところはあると思うんだよね。
はい、うんうん、
だからあの切れやすさが全て彼の部分かって言ったら私はそうじゃないだろうなって思うし、
うん、
あ、だからなんだろうな、あの、まあ、このねドラマの、でも言われているけれども、うん、なんか特別愛情が足りない家庭でもない、特別何かに、うん、不足している家庭でもない、
うんうん、
だけどこういうことが起こり得るっていう、うん、こう部分っていうのはなんかまさに、うん、なんかそうだよなって思って、あ、伝わります？
うん、伝わりますよ、うん、そうですよね。
あの父親レベルは正直いるよねって思っちゃったのよ、
うん、私はなんならあのお父さんはあの日はすっごい切れてたよ、もちろん切れてたけど、うんうん、あの娘とかのとのコミュニケーションだったり、娘が父親とちゃんと話をするみたいなところを見ている限り、普段からああいうのじゃなくて、お父さん今日はめちゃくちゃ切れちゃってるな、どうしたんだろう、でも誕生日だしなって思ってるっていう風に私は見てたんです。普段からああやってなんか突飛なことをして周りをなんだろう怯えさせてるっていう風な人ではないんだろうなって思ってますね。だから
そうですよね、
うんうん、だからこそなんだろう、なんならちょっといい家庭、いい家庭というか、なんて言えばいいかな、この理想的なお父さんとお母さんが仲が良くて、まあ思春期のお姉ちゃんもいて、思春期の子供もいて、みたいな、そういうよくある家庭の中での出来事なんだなっていうふうに4話では思いましたね。
そうですね。
うん。
だから親としてはそうですね、まあ最大限の責任はもちろん果たさないといけないとは思いつつも、うんなんだろうな、なんか友人にも恵まれてほしいとか、
うん、
なんか自分のいいところをちゃんと見つけられるような目を持ってほしいとか、
うん、
思いましたかね。
そうですよね。なんか3話の中で、あの、ごめんなさい、サッカーの話してたけど、で、その時お父さんがね、多分失望してたと思うとか、恥ずかしかったんじゃないかな、みたいなことを言ってたシーンがあったりするけど、
うん、
なんか、で、お父さんがね、その4話で同じ話をしてたけど、なんか別にそんなことって、どの家庭でもあるような話じゃないですか。
うん、うん。
だからそれが大きな理由になるわけでもないし、だから
その感じがうまいよね、うん、大したことないじゃんって言えるようなものを散りばめていてさ、
うんうん、
そのだけどこういう大きなことをしでかしてしまうっていう、なんかそのなんか含みがすごく上手な作品ですね、
うん、そうですよね。なんかね、あの外をぶらついたりするよりはきっと家の中にいてくれて、家の中にいてくれたら安心だと思ってたら、家の中にはインターネットがあったっていうさ、
うん、
そこに対してなんかじゃあ私たちってなんか大人の私ですらこんな感じなのに、なんて言うんですか、こんな感じっていうのは SNS に割とどっぷり、 SNS 見ない日なんかないっていうレベルなので、そんな感じなのに、じゃあ子供がそれを自制してうまく使うべきだっていうのはやっぱり言えないじゃないですか。それをじゃあ例えばオーストラリアだったら SNS の規制が今度からされるようになったんですけど、じゃあなんだろうな、私たちがどこまでどういうふうにこのインターネットと付き合うかっていうのを見極めながらやるっていうのがさ、今は国ベースとかじゃなくて親ベースでやらなきゃいけないじゃないですか、
はい、
うちは LINE の使い方こうです、うちの Instagram の使い方、うちの SNS の使い方こうですっていうのをさ、この把握してじゃあその通りにコントロールじゃ、うん、ま、できるかってさ、できないじゃん。
できないよね、
ある程度はね。あの、アカウント作れないっていうさ、まあ、作らせません。もう、ならぬものはならぬのですって、やらせることももちろんできるとは思うんだけど、で、あ、 なんかこの絵文字でやり取りしてるんだな、ふーんって思ってたらさ、その絵文字の中にすごく意味があって、あ、そうだよ。私たち子供の時だって、大人にバレないように、いくらでもなんだろうな、そういう言語をさ、作ってきたじゃないですか。
そうですね。
そう、共通言語を。だから、なんだろう、やっぱり全部大人が把握することは難しい中で、じゃあどうしていったらいいんだろうなっていうことを考えなくちゃいけないんだなって、考えるドラマでしたよね。
はい、なんかまさにちょうど今上の子が小学校2年生で、
うん、
スイッチを持たせるか持たせないかで、
はい、
結構あるんですよ話題がね、
うん、そうだよね、
はい、ちなみにうちは持たせているんですが、まあ、1年生から、
うんうん、
まあ、本人が欲しいとか、いう意思があって与えましたが、やっぱそれの取り扱いもすごく難しいなと思うし、
そうだよね。ね、外とつながれちゃうもんね。
そうそう。まあそれはね、できないようにはもちろんしているんですけれども、うんうん、やっぱご家庭によってはスイッチ自体をまだ与えない。で、まあその理由としてはやっぱりゲームの世界と現実をこう切り離して考えられるかどうかが心配って言ってて、
うんうん、
何でも再生できてしまうゲームの世界はね、
う
ん、
そうね、
死んでもまた、うん、ライフが溜まって生き返るとかね、うん、あるじゃない、
うんうん、
だからそれを話してる過程もあるんですよね、
うん、
で私はまあそこに賛成とは思ってないんだけれども、
うんうん、
でもやっぱこのドラマを見た時にやっぱみんないろんなことを軽く考えているっていうのは特に第2話で結構あったかなと思って、
うん、そうですね、そのあたりちょっと詳しく聞きたい。
同級生、まあ、1人が殺されているというね、うん、しかも全部学校内の、関係でそういうことが起きているっていうんだけれども、やっぱ非協力的な子どもたちもそうだし、まあ、親友しかこう熱を持っていない、そこに対して、
うん、
親友の女の子、
うんうん、
あとはジェイミーにナイフを簡単に貸してしまう友人とか、
うん、
そこら辺がもしかしたら重大なことになるかもしれないとか、
うん、
まあ、そのネット上でねこうスラングの スタンプを押した子も含めてだけれども、うん、そういう、可能性を考える想像力っていうところが、うん、なんかこうゲーム感覚なのか完全にこう欠如してしまっているのか、
うんうん、
このなんか違和感っていうところがうまくにわには出ているなと感じましたね。
そうでしょうね。そして二人の刑事がさ思春期だった頃もさきっと同じぐらいだったんだろうね。
そうだよね。
同じぐらい学校回れてて、まあ、セリフの中でもありましたけど、いい生徒もいれば、いい先生もいるって言ってたけど、多分その、まあもちろんさ、SNS っていうインターネット空間ができたことによって、私たちが子供の頃と違うところもあるけど、うん、大人の目の見えないところで何かをする、し始めるという成長、のフェーズの中で起きてしまうトラブルってさ、多分昔からたくさんあったんでしょうね。
そうだろうね。
うん。我々もスーパーマリオ世代だもんね。
ああ、一応そうだよね。
うん。ちなみに、あきちゃん自身はゲームやってたとかあったりするの？
私、全然ゲームはやらなくて。
うんうん。
まあでも、友達ん家行って、桃鉄やるとかさ。
うん。
そういった遊びの一つとしてゲームはあったけど、誰かとつながる方法とか、
う
ん、なんかこう、
そうだね。
うん、没頭するっていうものでもなかったかな。
そうだね。まあ私はスーファミばっかりやってた時ありましたけどね。
そうなんだ。
もうスーファミもう勝ちたくて勝ちたくてしょうがない時ありましたからね。小1ぐらいかな。
それぐらいさ、やっぱりこう、うん、
依存性が高いからね。
そうそうそうね、うんうん。自分でコントロールするのが難しいっていうのを私たち大人も体験してきているわけだから。
そうよ、うんうん、
ねえ、なんか、どうですかね。
ねえ、もうそこの面がクリアできなくてもう一回復活するから大丈夫ですって、その時から思ってたもんね。
そことさ、ね、現実世界とのこう切り離し方。うんなんだろう、まずそこをそもそも一緒にしないけど、
うん、そうなんだよ。なんかそうなんですよ。
まあ、彼らもさ、決して一緒にしていたわけではないと思うんだけれども、そうなんですよね、何かが蓄積してそういう感覚がきっとね、出来上がったんだろうし。
ねえ、でも、なんだろうな、この、私は世代が違うからああいうふうに考えてるっていうふうにはあんまり思ってなくて、私としてはね、うん、私たちの中学校の時とか高校の時もあんなもんだったと思うから、
うん、
なんか古今東西、あんなもんかなっていう気持ちもある。
ジェイミーたちの感覚が。
そうそうそうそう。私もあんなもんだった。なんかあれぐらいことの重大さが分かってなくて、なんか本当に、なんでしょうね。あれぐらい、この、私はフラジャイルな方でもなかったと思うんだけど、あと前もなんかの話で言ったと思うんですけど、日本ってなんかがあったとしてもフラジャイルでいていい感覚とか、なんかちゃんと受け止めて傷ついていい感覚が、よそよりうつりは、なんだろうな、そんなに高くないと思ってるんですよね。まあ日本っていうよりはアジア全体的にそうかもしれないけど、ああいうことがあったら学校にカウンセラーがいるので、なんかあったら連絡してください、来てくださいとかさ、以前も、シドニーの殺傷事件の話の時でもしたけど、HR がすぐにカウンセラー用意してみたいなことがなくて、もう、柔道院一度頑張りますみたいな、なんか私たちもすぐに、はいはい、気持ち切り替えていきますみたいな、そういう、なんだろう、タフさみたいなのを求められてきたから何でもないように振る舞うみたいなのも、まあ確かにあったのかもしれないなとも思うしね。というところで、ちょっとこの話、もう一話分明日に続けてお話ししたいと思います。今日はここで一旦区切りましょう。
はい。
はい。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問、ご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。ハッシュタグ、正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。
失礼いたします。